皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は21世紀の生きがい論です。生きがいという言葉はですねよく使われますけども、何をもって生きがいとなすかというのはですね、本当にこの個人によっても違いますが、時代によっても随分違うんじゃないかなと思うんですね。例えばこの物質がですね非常にまあ乏しい時代は、そのものをですね持つことが非常に嬉しくなりますし、物が溢れた時代にはですねそれを超える何か精神的な豊かさ、気持ちの安定を求めるのが生きがいという話になってくるんでしょうね。でも同時にですね、この生きがいを考えるときには、その生きる死ぬ死生観というものを考えないと難しいんですね。人はなぜ死ぬか、死んだ後どうなったのか、どうなるかっていうこと、そこまで考えてないと生きてる間というのがですねなかなかそのよくわからなくなります。死生観ということに関して言えばですね、これはもう人によっても違いますし、国によっても随分違うと思います。例えば輪廻転生とかですね、まあその死後の世界を信じる人もあるし、信じない人もいる。信じる人と信じない人でですね、随分その生き方っていうものは変わってくるし、生きがいっていうものも変わってくるんじゃないかと思いますね。でもその前から時々話をしておりますが、量子力学の世界がですねだんだんこの社会科学、自然科学の、ごめんなさい、社会科学の分野にもですね自然科学から流れ出してきておりまして、まあその自然科学のですねこの量子力学の原理を社会科学に応用してきますとですね、生き死にの話まで随分ですねよくわかるものが見えてくるわけですね。要するに量子の世界っていうのは、非常に量子って小さいですから、例えば光のようなエネルギーを当てるとですね、原子以上のまあ大きな粒子にそのエネルギーが当たるとこと随分その状況が変わってくるわけですね。ですから古典力学の世界はもう量子の世界にはこう通じないんですね。考えてみたら世の中はこれ相似系なわけですから、我々この人間っていうのもですねもう少し大きな単位で見たら随分小さい生き物なんですね。組織というのをですね原子に例えれば、そこの中で働いている人ってのはですね量子みたいな存在ですね。ですから企業単位でまあ動く時のですね行動原理がそのままその個人のことについては、個人のことについて成り立つかといえば成り立たないんだというのが本当なんじゃないんでしょうかね。一見成り立つように見える部分もあるんですけども、まあそれは個人が無理をしてですね組織の生き方に自分を合わせていた時で、今のようにですね組織や個人に対してですね牙を向く時、組織や個人に報いようとしない時はですね、やっぱり組織のやり方に対してですね、まあ、ものすごい反発を持つし、まあ、その組織に対してですね、まあ、なんかその協力しようとしない、積極的に協力しようとしない人が増えてきますね。でそうしますとですね、まあ、量子の世界と同じようにですね、まあ、だんだんだんだんこの量子の動きっていうのはですね、まあ、独特のものになってきますね。あれしかし本当不思議ですよね。例えばテレポーテーションなんてのをね、2つの対になったものの1つが変わればもう一方が立ちどこに変わるってわけでしょう。まあ、変な話ですけど、その一方がですね、まあ、あの世にあって、その一方はこの世にあればですね、あの世で変わればこの世が変わる、この世が変わればあの世が変わるって話にもなりますしね。まあなんかそのああいうその不思議な性質がだんだん分かってきたっていうのは、しかも20世紀にですね、なんか21世紀の我々の世界観がやっぱり根底から変わっていく一つのきっかけになるような予感が私はこうどうもするんですね。ですからうちでやっておりますこのリーダーシップ理論っていうのも、まあ、ベティン先生がやっているリーダーシップ理論っていうのも基本的にはあれ量子力学のリーダーシップ理論なんですね。企業単位の企業という組織を前提にしたですね、まあ企業の統治に、企業の統治といいますか、企業の引力というんでしょうかね、企業の重力を利用したそのリーダーシップではなくて、まあ、その量子そのものの動きにですね、いかにエネルギーを、量子にいかに上手にエネルギーを当てて、量子の動きをですね、まあ、なんか一つ意味あるものにしてくるかという世界でありますから、あれはどう考えても量子力学の世界ですね、あのリーダーシップはね。まあ、そういうふうなことがですね、こうどんどんどんどんこう広がって、まあ、広めているんですが、その中でのこのまあ生きがい論というと見るとですね、私非常に面白いと思いますのは、それ量子の世界とかですね、あるいはその自分の持っているこの意味というものを感じた人ほどやっぱり今楽しく元気に暮らしていますよね。 その目に見えない世界なんていう話になると、例えばね、それお化けだお化けだとかですね、幽霊屋敷だって騒いでる人もいますけども、いやそうじゃなくてですね、やっぱりこの自分の外側に広がるエネルギーの世界というものをですね、ちゃんとあの信じてるというよりも感じてる人ですね。信じるってなんかちょっと違うんだね。もちろん感じた上で信じてる人はそれでいいんですけども、あの信じ込もうとして信じてるっていうのはちょっと違うんですね。やっぱ感じてもらわないとダメなんで、あ感じて、あこれあるなというふうに感じてる人っていうのは、なんか非常にそういう意味で言うと、なんか発想が広いですよね。もちろん悪い方もありますんで、悪いことを感じちゃってですね、悪い霊みたいなのを感じちゃってる人っていうのはなかなかね、まあ、それはそれでマイナスの方向に自分が引っ張られちゃいますから、それは大変じゃないかなと思うんですけども、まあでも、まあ、そういうもんでなければね、やっぱりこの自分のこの外側のエネルギーの世界が、まあ、自分の中で形になり、その形がエネルギーを作りと、まあ、いうことが分かってきますから、それはそれで随分元気になってきますね。同時にそういうことを分かる人と分かんない人の差がものすごい大きいような気がします。やっぱりその形が変わるときですからね、今ね、形が変わるときって、形を絶対だと思っている人にはこんな、そのこの世の終わりみたいな話ないんですね。例えばその自民党がひっくり返るとか、アメリカは戦争を負けるっていうのをですね、この世の終わりだと思っている人いますもんね。うん、それから金融の秩序の崩壊もそうですよね。別に金融秩序なんてですね、昔からあるもんじゃないし、ごく最近のもんでしょ。そんなのが終わるってのは別にどうってこともないし、ソビエトでもですね、昔のドイツでもですね、随分それ見事に崩壊しましたもんね。よくある現象なんですけども、いざ自分の足元で起きると、やっぱこの世が終わりだっていうのは思うことにとってやっぱ多いんですよね。やっぱなんかね、本当ね、不思議だなと思うんですけども、これだけいろんなことが世の中起きてるのに、なぜ明日の自分のことだというふうに考えないのかね。私にとってみればそれが非常に不思議なんですが、まあその辺は思想信条の自由ですからね、まあそれはその人なりなんですけども、やっぱり元気なくなっちゃうんですね。やっぱり元気なくなっちゃうんで、元気がなくなるとやっぱりですね、未来を生きていくことがですね、積極的に生きていくことはやっぱりできなくなるんですね。しかしそのやっぱりエネルギーというものでこう見ていけばですね、そんな難しい話じゃないんで、お金も一つのエネルギーですからね、そのエネルギーのありかが変わってきてるわけでしょ。ですからそのエネルギーが今度どこに動いていくかをこう考えていけばいいし、まあそれがですね、お金のようなこの競争だとかね、我良しの考え方ではなくて、それが共生、今くね、コラボレーションって話になってきてますが、共生という形でね、その資源配分の調整をしようということであれば、やっぱりそのお金の役割なんてのも全然違って、ただのね、交換チップみたいな形になってきますわね。まあ蓄えてもあんまり意味がないって話になってきますんで、まあそうなってくると、そのもっとね、視野広げていけば、別に悲観論も楽観論もなくてですね、まあ世の中、まあ、動いてるわけですからね、まあそれは動いていくなりに対処すればよろしいというふうになっていくんですが、まあやっぱりそうなってくるとですね、自分の生きがいって話になってくる。私は何で生きてるんだ、視野が狭ければ狭いほどですね、生きがいを見つけにくいですね。本当にあのこの世が地獄みたいにやっぱ思えちゃう。しかしその視野が広くてね、エネルギーの世界までなんかよく分かってればですね、まあどんな時代でもね、自分なりの生きがいっていうものはあるんじゃないんでしょうかね。でそのやっぱりこの最近の、まあ、人たちは昔みたいによく本も読みませんしですね、こう考えるっていうことはあまりやってませんので、表現手段がですね、まあ、今の若い人たちは昔に比べて乏しいわけですね。この間もあの本棚整理しておりましたら、あの小林秀夫が書いた元織宣長っていう、あれ随筆って言っちゃいけないのか、なんだ小説じゃなくて、ね、評論ですか、出てきましたよね。あれ有名になった本でありまして、私は学生の頃有名になって読んでたんですけども、まあ難しい本でありましてね。でも今読んでも確かに難しいといえば難しいですが、昔は本当に何も分からなかったんですけども、なんか少しは分かるようになったなっていう感じがねしましたが、まああいう小林秀夫の評論なんていうのを読む人今ほとんどいないんじゃないんでしょうかね。ですからこの文章表現なんかもですね、非常に今単純ですね。あのネット小説とか、あの携帯小説なんかありますが、すごく単純ですね。でも単純だから悪いっていうんじゃなくて、その単純なものの中に本質は非常に分かりやすく入ってるんですね。ですからこの分かりやすい本質っていうのがやっぱりことの、まあ、中心でありましてね、割と自然っていうのはね、よく見ると分かりやすいんですよね。自然とは実はあんまり難しいことやってませんので、その奥深い自然を知ろうと思うと難しく見えるんですが、実はそれはね、非常に単純な原理で作られていることが多いわけですね。あのカオスとかフラクタル、特にフラクタルなんていう話を見れば分かる通りですね、非常に複雑な地形もですね、複雑な、まあ、 例えば人間の体もですね、その基本的な構造というのはすごく簡単で、すごく簡単な模様が繰り返されているわけでしょう。ですからその一番簡単な部分というのはですね、もう本当に簡単なんで、まあ、それが繰り返しね、この重なり合ってきたときに微妙なその、まあ、趣のある芸術ができてくるわけですけども、まあ、そういうものを写真してですね、一番の根幹の部分でこうだと言ってもね、間違いじゃないんですよね。まあ、そういうふうに考えてきますと、まあ、今のこのいろんなね、携帯小説だとかなんか見ても、まあ、本質はちゃんと伝えてるんじゃないでしょうかね。ただしかしその、まあ、その生き死にの世界まではまだ皆さんね、悟ってるような感じってあまりないんでですね、まあ、死ねば怖いし、死んだら終わりだしとかね、まあ、どっから生まれてどこに行くかそんなこと分かんないよとかね、まあ、それはその若い人らしいものの考え方でそれはいいと思うんですけども、まあ、そういうことまでもう少し発想が広がってくるとですね、随分やっぱり皆さん楽に暮らせるんじゃないんでしょうかね。で、昔はそういうの全部宗教家の仕事だったんですね。生き死にの話は宗教家の専売特許だったんですが、もう違いますよね。量子力学の時代になってますから、科学者でもそういうことは分かる時代になってきたんで、ですから普通の人でもですね、まあ、普通の常識的な頭でですね、生き死にがもう分かる時代になってきてるわけですからね。なんかそういう意味ではあんまりもう驚々しいことを言って人を驚かしてね、なんか汗こせと、こんなことやったら地獄に行って閻魔に舌抜かれるぞとかね、まあ、そういう話してもなかなかこう通用しないんですが、でも逆に言うとですね、まあ、日々のこの生活の実感の中で生き死にってことを実感されればですね、ああ恐ろしいと、生きてること死ぬこと、まあ、その凄さっていうのが実感できるでしょうから、まあ、そしたらその方がむしろですね、今の人たちにはですね、まあ、よく理解してもらえることの本質をよくして理解してもらえる機会が増えるんじゃないかなという気もしてるんですね。まあ、昔ながらのですね、解き方ではなくて今のやり方で解いて、まあ、小説でも芸術歌でも何でもそうですけども、まあ、今のねこの発想でやればいいんじゃないんでしょうかね。世界に一つだけの花っていうスマップの歌がありますが、あれは非常に今でもあちこちで歌われているようですね。非常にいい歌だと思います。よく世界に一つだけの花っていうのはですね、オンリーワンっていうのは負け組のことだなんて言ってる人いますが、あれやっぱり大きな間違いですね。同時にその世界に一つだけの花っていうのは何もしないでもいいことだというふうに思ってる人いるんですが、それも違うんですね。世界に一つだけの花を咲かすのはね、競争で咲かすより実は大変なんですよ。競争で切磋琢磨ってのはね、割と単純なんですね。点が何点かだけの話ですから。世界に一つだけの花っていうのはですね、そもそもその花がどんな花かを見抜くとこから始まるんですよね。これが大変なんです。赤い花なのか青い花なのか、そもそもですね、木なのか草なのか、そういうことを見極めないと一つだけの花って咲きませんので、ですからね、はるかに手間がかかります。全部10羽一から揚げにしてですね、綺麗に咲いたものだけ取っていくと、綺麗に咲いたものから順番に取っていくといった方がね、絶対簡単なんだね。ですから、その一つだけ、世界に一つだけの花を咲かすことは大事だと、あの歌も言っててその通りなんですけども、実際にそれをやろうとするとですね、今までの教育の仕方に比べてはるかに手の込んだですね、はるかに濃密な、もっと優しいですね、まあ言ってみれば丁寧なですね、教育が必要になるんですね。で、そういうことをやっぱりやった方が私はいいんじゃないかなと思うんですね。ですから、そうやって新しい時代のですね、生き方を皆さんこう勉強してきて、そして自分なりのね、この生きがいというものを持つことができればですね、それは皆さん幸せなんじゃないんでしょうか。やっぱりその今の人たちはですね、なんだかんだ言いながら、その自分の思った通りに生きていかれないという人が多いしですね、なんか本当にこのまま行ったら自分はどうなるんだろうというですね、恐怖感の中で生きている人が多いんじゃないかと思うんですね。非常に私はそれはかわいそうなことであると同時にですね、世の中のその問題がですね、ここまでこじれてくるとですね、やっぱりそれはね、皆さんその精神的には参ってきてしまうんだろうと思うんですね。やっぱりこれから少し大変でもですね、自分探しの旅っていうのはみんなしなきゃいけないと思います。それは戦争を負けた時もそうですね。戦争を負けて精神的にも物質的にも虚脱感に苛まれた日本人はですね、自分は何だろうということをみんな勉強し始めるんですね。で、当時は宗教なんかもね、また随分それ皆さんよく勉強した時代でもありますし、いろんな哲学も皆さん勉強しましたね。ですから、いろいろとどんなことでもいいですから、やっぱりこの自分探しをしていって、その中で自分とは何なのかを発見するしか多分方法がないんだろうと思うんですね。まあ、今なら旅行してもいいですわね。本を読んでもいいし、それから人に会うってことも大事ですが、やっぱり同時に横の連帯っていうのがすごく大事なんだろうと思うんです。すごく大きなですね、困難に直面しますと、 みんな横の連帯っていうのがだんだん生まれてきます。中学2年生のホームレスっていう本がね、今すごくなんか話題になってますけども、やっぱなんかね、本当に大変な境遇になってくるとね、みんな次第に横に手をつなぎ始めるんですね。だから今までのこの立場だとかですね、今までのこの、まあ、上下関係っていうのはあまり関係なくなってくるんですね。まあ、そうやってこれからまあ、現代版の復員兵っていうのかな、なんかその巨大な組織の中に閉じ込められてどうにもならなかった人たちが最終的に吐き出されてくる、まあ、なんか復員兵みたいな人たちがたくさんこう出てくるわけですね。まあ、そういう人たちを含めてね、日本全体がまあ、どうやっていこうかなということをやっぱ考えないといけない、しばらくその混乱期に入っていきますんで、まあそういう意味でその中で自分探しっていうのをちゃんとやらないとダメなんだろうと思いますね。やっぱり自分自身が非常に元気なくなっている時にはですね、これ簡単には元戻んないんですよね。急に元気なくなったなら急に元気出るかもしれませんけども、徐々にこの10年15年で元気なくなってた、きたっていう場合にはですね、それ戻すのもやっぱり時間かかるんですよね。ですからやっぱりいい刺激をたくさん受けることが大事です。落ち込めば落ち込むほどみんな動かなくなっちゃうんですが、あれがどんどんやっぱり事態を悪くするんですね。一人でどこでもいいから、まあ、行ってみてですね、なんか光を感じるみたいなことをやらないとなかなかね、元に戻らない部分があります。まあ、海外なんかもですね、まあ、今元気がいいように見えますがね、これバブル崩壊したら同じことなんだろうと思うんです、日本とね。やっぱりそのバブルの崩壊の恐ろしさっていうのはものすごいものがありますので、ですから中国なんかもですね、いやそれはもうこれでバブル崩壊したらね、やっぱりその今までのこの改革開放って何だったんだろうって話まで遡るでしょうからね、またやっぱり自分探しの旅が中国もそこから始まるんじゃないかなと思ってます。で、まあ中長期的に見ますと日本も、それから世界の国々もやっぱ大体強制型の国になっていくんでしょうね。だからもう戦うんじゃなくて強制するんだということ で強制するためには世界に一つだけの花を探さないと強制になりませんので、まあ、そういう方向に動いていくんだと思います。それから例えば地方の時代という言葉を使いますが、今民主党の綱領を見ても自民党の綱領を見ても民主党も自民党も同じようにですね、地方の時代って地方分権とかね、地方という言葉言ってますよね。だからもう次は何党が政権取ろうがですね、地方の時代なんですね。まあ、そういう意味でその地方といっても非常に広いですから、まさに自分がそのどこをふるさととするかということを自分で決めないとならないんですね。まあ、そういうこともやっぱり自分の人生の中でどこかで考えなきゃいけないんじゃないんでしょうか。それから年金生活の方はこれは大変ですよね。だいたいその凄まじいインフレが来た時に一番大変な目に遭うのが年金生活者で、それから公務員とか医師看護婦、工場労働やってる人たち、すなわちその当てがいぶちでですね、いくらって給料決められてる人が一番大変なんですよね。だから年金生活者の方々もこのままだと生活が成り立たないって話になってきますから、いやみんなでもう一回横に連帯してですね、みんなで生きていくために何をするかということを考えないといけませんね。もう国の金庫は空っぽですから、まあ、自分たちで何をするのかっていう、まあ、そういうことを考えていかないといけないんでしょうね。ですからない金をですね、あるようなことを言ってるのが今の政府ですから、なんかね、そういう意味では頭切り替えてですね、やっぱこの自立して連帯してという、自立して共生してということをね、まあ自分たちで考えていった方が結局はね、自分のためじゃないかなと思いますね。まあ、だんだんですね、これ日本もこう行き詰まってきますので、どっかでね、まあ大きな切り替わりがこうあると思うんです。まあそれはそれでね、本当に新しい日本の始まりだから結構だと思うんですが、やっぱ基本的にはこの自分で自分のことを考えて、でやっぱりその仲間で一緒にやっていくということがないと基本的な単位としてね、認められないんだと思うんですね。今までのこのもう消えゆく組織にしがみついてるだけではですね、何も始まらないし、それから今この時代に何ができるかということをやっぱ問われるんですね。山一証券が倒産しました時ですね、まあ、再就職皆さん言ったわけですけども、何をやってたかではなくてですね、何ができるんですかとみんな聞かれたそうですね。あれは時代が変わるときも全く同じなんです。時代が変わるときもですね、何やってましたかではなくて何ができますかということを常に問われるんですね。だからまあそういう意味で自分が世の中に何のために生きてるのか、何の役に立てるのかということをね、まあ本当になんか必死に考えて、そしてなんか自分なりに実力を磨いていくということは本当に必要ですね。 で、役割っていろんな役割ありますからね。何も責めるばかりが役割じゃなくて、守ることも見守る、守ることも励ますことも祈ることも役割ですからね。まあ、そういうふうに考えていったらいろんな役割が人間あるわけで、要するに自分の役割を自分で納得して楽しくできてるか、そうでないかがポイントになってきますからね。改めて自分自身も見直してみられたらいいんじゃないかなと思います。何をやってきたかではなくて、何ができるかということで、新しい時代はその仲間が作られていきますんでね。まあ、そういう時代の到来をですね、もう睨みながら、自分で自分の木の花を咲かせる、木の花を咲かせるに必要なですね、まあ、そういうなんかそのね、いい刺激を受けてもらうことが大事だと思います。まあ、とにかく21世紀の生きがい論というのはですね、まあ、この混乱の中から生まれてくると思います。すごい混乱があって、で、皆さん大変な目にあって、で、だからこそですね、生きがいとはこういうもんだというものが出てくると思います。もうすでにですね、この混乱を10年前、15年前から察知してですね、どっかで見切りをつけて行動してた、してる人たちも実は随分たくさんいるんですね。そういう人たちにとってみれば、もうすでに生きがい論というのは目の前にありますし、もうすでに本が書けるぐらいのものがあると思うんですね。まあ、それが先頭で、まあ、後ろの部分が今ちょうど、ね、8月15日、昭和20年8月15日あたりに差し掛かってますから、まあ、この部分の人たちが、まあ、ね、改めてそのこれから10年ぐらい、またなんかいろいろと苦労もあるのかもしれませんけどね、まあ、その中でいずれにしろ生きがい論とは出てくるんでしょう。まあ、なんかそういう感じで、前と後ろがずいぶん開いちゃいましたけどね、それは金が多い少ないじゃなくて、その人の思いがどこまでいってるかで、前と後ろが開いてるんでね、まあ、そういう意味でこの生きがいの、っていうのもですね、まあ、この混乱の中から生まれてきますから、まあ、精一杯生きることが本当に大事だな、そんなふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、21世紀の生きがい論ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。